フォーメーションです。毎月最後の放送は佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいています。市長おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
新緑が綺麗な季節ですよね、はい、でもなかなかどこか郊外にお出かけにっていうのは難しいですか。
ないんですね、なかなかですね。
じゃあ仕事の途中ご覧になって、はい、っていうところですかね。さあそろそろ6月がスタートします、はい、6月といえば環境月間なんですね。そうです、はい、もったいない運動で何か最近大きなあったというふうに聞いております。
はい、J2 栃木 SC の公式戦ユニフォームの左袖に宇都宮市のもったいない運動のロゴマークが付けられました。昨日ちょうど県のグリーンスタジアムで行われた水戸ホーリーホック戦との試合からつけていただきました。
昨日私どもでもあのラジオ放送やって、まあ、ラジオではちょっと見えないですけれども、
そうですね、
栃木 SC の公式戦ユニフォームの左袖になんですね、
はい、そうです
ね、はい、もったいないロゴマークが昨日グランド上駆け回ったということになるわけですが、これどんな経緯で実現したんですか。
はい、これはですね、宇都宮市では平成17年度から環境面での取り組みでありますもったいない宇都宮運動、そしてお客様に対して来ていただいた方におもてなし運動を中心に人や物を大切にする人づくりに取り組んでるんですね。でまた市民会議を立ち上げましてもったいない市民運動として推進していこうとしてます、うん、今回その趣旨が栃木市の皆様に伝わりまして、ご賛同いただいたということになったんです、
ということは栃木 SC のこの後の試合のたびに宇都宮市のもったいない運動が全国で PR される
ということになりますよね。そうです、はい、栃木 SC の社会貢献活動の一環としての取り組みなんですが、もちろん SC ですから全国で試合ありますの で、PR というのは大変嬉しいですね。
多くの市民に応援されている栃木 SC に支持されて、もったいない運動としてもとても心強いことだと思います、はい、これからの取り組みにも力が入りますし、はい、皆さんに本当に身近なこととして考えていただきたいですよね、はい、
そうですね、お願いします。
さあ市政に関するお話も今月はこのもったいないに関するようなお話なんですね、
はいはい、今日は環境都市宇都宮の実現に向けての取り組みの一つをお話ししたいと思います、はい、宇都宮市は平成13年に本庁舎の ISO 14001を取得したのを皮切りに順次環境施策を進めてまいりました。この度きれいな大気、水、土壌環境を守るために生活環境保全推進計画というのを策定しました。
生活環境保全
ですね、はい、まあ、市政世論調査によりますと市民の皆様方が重要度が高いと考えている施策の一つに良好な生活環境の確保というのがあるんですね、うん、それが分かりましたので皆様非常に気にしているということだと思います、
うん、そうですね、はい、やっぱり私たちの日常生活のに関わりの深い生活の環境って興味ありますね。
そうですね、まあ、空気とか水、土壌、騒音など身近な問題だと思うんですよ、うん、環境基本法に規定する7つの公害と化学物質についてこれら全ての対策を盛り込んでます。
7つの公害っていうのはどんなもの
ですか。例えばですね、大気汚染、水質の汚濁、うん、あるいは土壌汚染、騒音、振動、あるいは地盤沈下とか、うん、悪臭ですよね。
なるほどね、はい、でも身近な環境を守るということで考えると、はい、行政だけではなくて私たちも何かできることがありそうですよね。
その通りなんですね。行政だけでなく皆さん一人一人にもお力を借りたいと思いますし、うん、事業者の方々のご協力あるいは積極的な取り組みもお願いしたいんです、
う
ん、
例えば個人でできることは、はい、まあ、もったいない運動でもあると思うんですけど、はい、マイバッグで買い物するとか、
あ、そうですね、はい、
車運転する時のアイドリングストップとかですもんね、
はい、その通りなんです、うん、その他各ご家庭からのテレビや音楽などの騒音の発生にも気をつけていただきたいですね。またあの中山さん、事業者の方たちではどんな取り組みが考えられると思いますか。
まあゴミを減らしたりっていうことももちろんなんでしょうけれども、はいはいはい、エコマーク製品の購入なんていうのも今取り組んでいる企業多いですよね。
はい、ですね、はい、市民の皆様一人一人がまたそれぞれの事業者が水を使うときやあるいはゴミを出すとき車を運転するときなどにもったいない、うん、あるいは人や物を大切にしようという心がけをしていただければいいんだと思います。
は
い、
そしてそのもったいない運動は身近な環境も良くしていくと、はい、いうことなんですね。ぜひ皆さんも身近なところで取り組んでいただきたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
さあ月の最後の宇都宮インフォメーションはラジオを聞きの皆さんに宇都宮市長をもっと身近に感じていただこうと市長が日頃考えていらっしゃることを自由にお話ししていただくコーナーです、
はい、 そうですね、今日はそのままもったいない運動に関連したお話を続けさせていただきたいと思います。宇都宮のもったいない運動ですけども、いくつかあるんですが、例えばですね、学校版もったいない運動っていうのをやってるんです。これ学校でですね、使用してない物品とかありますよね。逆に欲しいけどもお金がないんで予算がないから買えないというものもあると思います。これをですね、各学校で先生方全員に今パソコンを支給してますから、そのサイトを利用してそこで登録してもらって、学校間で貸し出し譲り受け、そういうものを今スタートしてます。さらに、昨年からですね、ポイント制を導入したんですよ。これはですね、例えば瑞穂の南小学校が楽器、チューバやトロンボンなど、これ余ってて使わないんで、峰小学校がぜひもらいたい、ということで峰小に譲ったんですね。その時に譲った南小学校は300ポイントのポイントが入るんです。そして、借りたところは買わなくて済んだ、買わなくて済んだんでもらったんで、逆に200ポイント加算されるんですね。そうしますと、予算以外にポイントが貯まれば、また市がそこに予算をポイントイコールお金で支給しましょうということで、例えば先ほどの瑞穂の南小学校は印刷機、これを1000ポイント貯めまして1万円分のものを購入したんです。
それ大きいですよね。
大きいんですよね。ですから今までは決まった予算、その中で急としてたけども、こういうもったいない運動をやることによって新たな予算が発生する、自分たちで使える、使い勝手がいいなということで好評なんです。
そうですね。しかも、学校の中で眠っていたものがよそで活用してもらえるということ
です
ね。
ですから無駄を省く、予算を大切にする。貸し出し物品数というのは220品で、金額に換算しますと387万円ぐらいなんですね。で、譲り受けた物品数というのも203ありまして、これまた金額に換算すると22万ぐらいになるんですよ。運動会の大玉なんていうのは年に数回しか使用しないんですね。でこれを、有効に小学校の中で使い回しましょうということも今実際にスタートをしています。
大切に使うっていう気持ちも芽生えてくるでしょうし、さらに、いいことですよね。今までなかったんだなっていう感じもしますけれども、
これはですね、楽器を見た時に思ったんですよ。楽器をもう指導者がいなくなったから、クラブが解散しちゃった、楽器だけが残っちゃった、でも一方ではさあクラブを設立して金管バンドとかやりましょう、だけども保護者の皆さんが集まっても楽器をお金が買うお金がない、そんなことからスタートしたんですね。いい制度だと思うんですよ。
そうですよね。とてもみんなこういい気持ちになりますもんね。そして何かもうちょっとこう活動、市内の中でどんなことが行われてるか、
あとはですね、社協ですね、よく社協なんて言いますけど、社会福祉協議会、このボランティアセンターがエコキャップ収集運動をやってるんです。地道に地道にですね、エコキャップを集めて市民の皆さんから持ってきていただいて、そしてリサイクルをしてるんですけども、この収集運動で全国一位になったんですよ。
すごいですね。たくさんそれが集まったということですよね。
でこれはどういうものに使われるかというと、その収益、リサイクル可能ですから、これを売却して、その収益で例えば世界の子どもたちの中でポリオなどで命を落としたりする方がいるんですね。そのワクチンを届ける運動をしたり、そういうことにつながっているんです。
今までゴミになってたものが、
お金に変わって、そして世界で命を落とすようなお子さんたちに有効に使われているということ、こういったことはやはりどんどん広めていきたいなと思うんですね。そこでもう一つ、環境だけではなくてですね、もったいない運動はこの経済、この景気も良くしていこうということで、今、議会の方にお願いをして、来月の6月議会でですね、審議をしていただこうと思ってるんですけども、環境を良くしながら経済も活性化させようということで、環境対応型のエコカー、これを買っていただく場合に市が 5% 補助をしようと、こんなことを今議会にお諮りをいたしています。その他に電気あるいはガスの高効率の給湯器ありますね、あれをですね設置していただいた場合にもまた 5% 出しましょうということで、エコカーなんかは今国が 補助制度を始めましたけども、ね、さらに市がそこに補助しましょう、環境が良くなる、宇都宮はガソリンの消費量が全国2位、 CO2 の排出量は4位ですから、まあ、景気も環境も良くなる。そしてもう一つは太陽光発電システムとなりますね、屋根の上に太陽光のパネルを貼って、そしてそれで電気を作りましょう、まあ、これについても1キロワットあたりの補助を今進めていますけども、さらに増額をして市民の皆さんに環境問題に対して意識を持ってもらう、そして実際に行動をしていただく、まあ、こんなことも合わせて今議会の方にはお諮りをしているところです。
でもそれは全国のその自治体の中でもかなり先進的な、
環境とそして経済を結びつけた政策というのはおそらく全国でもないんだと思うんです。
この展開楽しみですね、はい、本当に市民の皆さんが意識を変えて利用していただいてっていうふうに進んでいくと、
この地球も宇都宮も我々だけのものじゃないんですね、これからの世代の子供たち、そうした子供たちから一時預かってるわけですから、少しでもいい形で譲り渡していくっていうことが我々の責任だと思うんですよね。
もうあまり時間がなくなってしまったんですが、はい、こう市ではこう皆さんのところに行ってお話ししますよみたいなのでも、環境のこと
なんか中にはですね、市民の皆さんにじゃあ何やったらいいのって聞きたいな、そういう時には出前講座をやってますから、ぜひご連絡いただければどこにでも出向いて、そして環境のあるいはもったいない運動の実践の仕方、そういったことをどんな方にでも出前講座として、伺いますので、よろしくお願いしたいと思います。
わかりました。皆さんもぜひ利用してください、はい、最後のその月最後の放送、5月最後の放送は佐藤栄一宇都宮市長とともにお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宇都宮インフォメーションでした。